どうもナビゲーターの佐山です。今回はですね、最終回の動画講義をお送りしていきたいと思います。で、今回の内容なんですけれども、集客の自動化ということで、お話をしていきたいと思います。で、まず本題に入る前にですね、復習からやっていきたいと思うんですけれども、まず第1回目ですね。第1回目では、儲かるビジネスモデルの、話をさせていただきまして、高単価商品っていうのを少数のお客さんに、販売する仕組みを作るっていうことが重要だということでした。で、これを実現できるのが、フロントエンド、あとバックエンドの、ビジネスモデルを、ダイレクトレスポンスマーケティングですね、こちらで展開していくということでした。で、第2回目ではその高単価商品を、売るためにどうやってブランディングしていけばいいのかっていうお話をさせていただきまして、そして次なんですけども、今回第3回目ですね。多くの方が、多くの初心者です。多くの初心者の方が、壁と、感じるんじゃないかなと思う部分なんですけども、それが、集客っていうことだと思うので、集客を、についてお話をさせていただきたいと思います。で、集客に関してなんですけど、やっぱ僕自身ですね、起業したての頃は本当に集客にかなり苦戦をしていまして、なかなかね、成果を上げれなかったっていうことがありましたので、これを見てくださってる、初心者の方だったりっていうのも、やはりそういった方も、多いんじゃないかなと思いますので、今回はその悩みを解決、していければいいかなと思います。それでは圭さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ今回もちょっと資料を使って説明していきたいと思います。ズバリ集客の自動化についてですね。集客は自動化した方がいいのではなくて、しなくてはいけないものっていうところをちょっと強く言いたくてですね、今佐山さんが本当に、起業したての頃は集客にすごい苦労したっていう話をされてたんですけど、やっぱりこれって多くの起業家の方に当てはまる部分だと思っていて、やっぱり多くの起業家が最初に集客に大半の時間をかけてしまいがちだと思うんですよ。ただこれまでの第2回目でも散々言ってきたと思うんですけど、重要なのはその肝心なのはファンを作るっていうことなんですよね。で、ファンを作るためにはじゃあ何が必要かって言ったら、質の高いコンテンツであるとか、あとはその自分にの商品やサービスに申し込んでくれた人、もちろん有料無料問わずですけど、その顧客をしっかりフォローしてあげるっていうところ、つまり成果をしっかり出させてあげるっていうところですね。で、そこがやっぱりこうおざなりになってしまったら本末転倒じゃないですか。
そうです、
ね。結局お客さんの満足とかが積み重なって信頼ができていくのに、その信頼をその結局なんですかね、アフターフォローとかが、おざなりになってしまうから、結局信頼関係を築けなかったら、やっぱりそのビジネスって大きくなっていかないと思うんですよね。お客さんから、最悪の場合クレームが来てしまったりとかもすると思いますし、じゃあその質の高いサービスを提供してお客さんを喜ばせるっていう、そういう本質を見た時に、やっぱり集客に手をかけすぎるっていうのは、はっきり言ってやっぱり良くないんですよね。だから今回はその集客をできる限り自動化していきましょうよと。で、それ以外の時間をしっかり作って、それ以外の時間で肝心なコンテンツ作りやお客さんのアフターフォローをしていきましょうっていうのが、今回での、講義で一番言いたいことですね。
なるほど。
で、結論なんですけど、集客は広告を使えば、いいので、もちろんその、前回まで言ってた一律あたりの顧客単価の高い仕組みっていうのはできてる前提なんですけど、でもそれがもしできているのであれば、赤字になるリスクってほぼないので、そのいわゆる例えば顧客単価が1万円であれば、その1万円を超えない限りは、広告1人集客する1リスト集客するまでにその広告費をかけることはできるので、それによってお客さんを集めてしまえば、何も問題ないよねというか、広告もちろん定期的なメンテナンスっていうのはいるんですけど、圧倒的にその無料の集客よりも手間暇はかからないので、お金をかけてしまえば、すごく楽に 集客ができるお客さんが集まり続けるっていう状況を作れるので、まあ、それをぜひやりましょうっていうところですね。で、まあ、具体的なイメージをつかんでいただくためのちょっと数字を使って話していきたいんですけど、
はい、
例えばその、まあ、メールのステップメールですね、はい、からの商品の売れる確率、
はい、
制約率っていうのが 5% だとします、
はいはい、
つまり100人メールマガに登録したら、はい、そのうち5人が商品を買ってくれると、
はい、
でその販売する商品が20万円だとすると、
はいはい、
100人メールマガ登録したうち5人が20万円の商品を買ってくれる計算になるじゃないですか、はい、そうすると、まあ、合計で100万円の売り上げがその時点に立つわけですよね、
はいはい、
そうすると、顧客単価っていうのは100万円、はい、割ることの100リストで1万円と、はい、でもしこのじゃあ1人集客するのに、
はい
2000円で、はい、2000円の広告費で獲得できたとしたら、
はい
1万円引く2000円で8000円、つまり1リストをメールマガジン登録してくれるだけで8000円儲かってる計算になるんですよ単純で、はい、じゃあこの8000円以内の広告費であれば別に赤字にはならないよねっていう、はい、うん、そういうことですね。
なるほど、
まあ、だから自分のまあ仕組みのその価値っていうのはこうやって数字で出すことができるので、はい、まあ、定期的にここはしっかりと確認して仕組みができた後も確認してほしいなと思います、はいはい、で、まあ、無料で集客する意味ですよね、
はい、
多くの人がやっぱりこう最初無料で集客するってことにすごくこうこだわりがちというか、
はい、
でそのやっぱり大きな理由っていうのはリスクがないからっていう部分だと思うんですけど、まあ、もしくは無料で集客できたらもう全部売り上げが上がったら全部それ利益になるじゃないかというところで、やっぱり無料の集客にこだわる人が多いんですけど、でもやっぱり一つ考えてほしいのが、結局のところ無料で集めようが広告費をかけて有料で集めようが大事なのはやっぱ商品が売れることじゃないですか。
そうですね、
大事なのは商品が売れて売り上げが立つことなんですけど、で売り上げが立つんであれば別に有料で集めてもあの利益出るじゃないですか。
そうです、
うん、だから、でも逆に無料で集客しても売れなかったらやっぱり儲からないわけで、もちろんリスクはないですけど、
はい、
うん、リスクはないんだけど結局プラスマイナスゼロなんで、はい、それじゃ意味ないじゃないですか。だから重要なのはその、まあ、結局集客の方法ではなくて、
はい、
まあ、YouTube 集客、Twitter 集客、
はい、
最新のこんなのがいいのがありますよ、はい、どうですかっていう、そこじゃなくて、
はい、
大事なのはやっぱりそのいかに客単価の高い仕組みを作るか、
はい、
もうこれ何度も言ってるんですけど、はい、本当にこれだけは覚えておいてほしくて、
で、ね、
でちなみにあの集客っていうのをこうアクセスを集めることだと考えてる人が多いんですけど、
はい、
別にそれは別に集客じゃないんで、あのアクセスをただ集めてるだけなの で、
はいはいはい、
で重要なのは集客っていうのはやっぱりその最終的にファンを作るっていう風なこと、
はい、
まあ、前回言ったことですけど、
はいはい、
そこまでやって、まあ、僕自身は初めて集客だと思ってるので、そうアクセスをまあ集める、まあ、何でもいいですよね。広告を使うのもあれだし、まあ、別に広告じゃなくてもいいんですよね、
はい、
SEO でも SNS でも何でもいいんですけど、
はい、
でそこからアクセスを集めてちゃんとリストを取る、
はい、
第1回目の講義で言った DRM ですよね、はい、ダイレクトレスポンスマーケティングを仕掛けるためにちゃんとリストを取る、でステップメールを繰り返し繰り返し送っていくことでファン化していくっていう、ここまでやって濃いファンが初めて出来上がるので、
はい、
でもそうするとあのアクセスを集めただけだと別にファンにならないから集客になってないので、ちゃんとそのアクセスを濃いファンに変えるための仕組み、アクセス、ああいうリストを取った後にの仕組みっていうのをちゃんと作るっていう、セールスまでの仕組みをちゃんと作るっていう、ここをやらないと集客にならないので、そこまでしっかりやりましょうっていうようなことですね、
はい、
うん、で、まあ何回も言いますけど、じゃあアクセスを集めるだけでよければ基本は広告をかければ済むので、
はいはいは
い、まあというか一番早いのでそれが、うん、なのでその初心者の人ほど広告を、
はい、
まあ、勇気を持って作っていく、あの使っていくっていうのが本当に重要なのかなっていうふうに思います。で、あとその多くの人がこれも勘違いしてるんですけど、
はい、
広告にかけるって言ったらめちゃくちゃお金がかかるんじゃないかみたいな、
はい、
うん、まあ、テレビ広告とか確かにこう何千万何億っていう世界でお金がかかってくるので、
はい、
それを見るとやっぱり広告をかけるってめちゃくちゃリスクがあるんじゃないかというか、単純にこう怖いイメージがある人が多いと思うんですけど、でも ネット広告なので僕たちが使っていくのは、
はい、
でネット広告の最大のメリットっていうのは少額からテストができるんですね、うん、まあ今ので言うと流行りで言うと Facebook 広告とか Instagram 広告っていうのがすごい流行りで、まあ僕も使ってるんですけど、
はい、
それだったら本当に1日1000円とかからでもかけ始められるので、で1日1000円でとりあえずアクセスを集めてみて、で仕組みを動かしてみて、で売り上げが立つか立たないか、でもし売り上げがそれ立つのであればもっと広告費をかければ利益が出るわけじゃないですか、
そう
っていうのが最初あの本当1日1000円とかからテストができるので、とりあえずそれでやってみるっていう、でもし少額からやってあの思ったように売り上げが上がらなかった、思ったような成約率が出なかったってなったら、そこで広告をかけるのをやめて一回仕組みを微調整して、でまたテストしてみるっていう、で最終的にあの、まあ顧客単価の高い仕組みになるように調節していくっていうのが、もうこれが失敗しようがないので、このマーケティングって、うん、最終的には絶対に顧客価値の高い仕組みが出来上がるので、
はい、
だからぜひやってほしいなというふうに思います。で、まあ、最後、まあ、無料集客が悪なわけではないっていうことですね、
はい、
まあ、これは別にあの誤解しないでほしいんですけど、
はい、
まあ、特にそのブログとか YouTube 動画っていうのはコツコツ作っていけば資産になるので、
はい、
あのぜひやってほしいんですけど、
はい、
ただ最初から全部無料でやろうとするのが、まあ、効率が悪いっていうことなんですよね、
はい、
はい、まあ、無料集客の最大のデメリットはやっぱり成果が出るのに時間がかかるっていうことと、
はい、
その正確な効果測定ができないというか、
はい、
そのじゃあどんだけやったらどんだけこんだけアクセスが来るっていうのが正直ちょっとこう分からない部分があるので、その部分がちょっとあれかなっていうところですよね、
はい、
うん、ただまあ別に全くやるなっていうわけではないので、その広告とその広告で仕組みの高い、人当たりの顧客単価の高い仕組みができたら、その後はそういうブログとか YouTube とか SNS とかやって、どんどんどんどんそのアクセスが安定して集まる仕組みを作っていけば、より強固な仕組みが出来上がるよねっていうようなところですね。
なるほど、
はい、まあ、これが、最後の僕から言いたいことで、ここまでやっていけばもう本当に強固な、ビジネスの仕組みが出来上がるので、
はい
はい、ぜひチャレンジしてみてほしいなっていうふうに思います。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
で最後、まあこれがもう今回のこの、
はい、
まあ、3回全部で3回の講義の本当のまとめになるんですけど、
はい、
やっぱり仕組みを持ってる人が最強だよねっていう、
はい、
やっぱり今の時代の流れ的に、
はい、
やっぱりインフルエンサーとかブロガーとか、
はい、
それで情報発信する人自体はどんどんやっぱり増えてるわけですよ、
はい、
ただその中で満足する収入を稼げているブロガーさんとか、
はい、
インフルエンサーの人っていうのはまあほとんどいないわけで、うん、とするとあの僕らはその彼らになってはいけなくて、むしろ彼らを使って自分の、
はい、
じゃあ商品とかメディアとかサービスを広告してもらうっていう側に回った方が絶対にいいんですよね、うん、そうしたらあのやっぱり仕組みを持っている側があのそういう人たちを使って無限にアクセスを集めていくことができるんで、ぜひそっちの側に回りましょうっていうところですね、
はい、
うん、こういう世の中の流れだからこそあのこの仕組みを作るっていうところに、
はい、
まあ、真摯に多くの人が向き合って、
はい、
あのぜひ、まあ、年商1000万とかさらには、まあ、多くっていうそういう売り上げを達成してほしいなっていうふうに思います。
はい、はい、ありがとうございました。まあ、今回の、動画を見ていただきまして、やっぱり初心者の方は、ね、その有料広告を使うっていう部分が、まあ、すごくインパクトに残ったんじゃないかなと思います。やっぱ僕もですね、初心者の頃は有料広告自体の存在なんて知らなかったですし、本当ブログ、SNS、本当無料の集客しかやってなかったんですけど、やっぱそれだとやっぱどうしてもアクセスが集まらなかったんですね。だからまあ逆に言えばその初心者の方ってほとんど有料広告使ってない人がほとんどだと思うので、まあ、だからこそやっぱ有料広告使っていけばやっぱ本当にびっくりするぐらい普通に結果が出ちゃうということなんですね。で、まあ、第1回目第2回目とご説明させていただいたんですけど、やっぱり戦略をしっかり立てて、その 高単価の商品をソースのお客さんに売る仕組みっていうのをしっかり作っておけば、まあ、広告費はしっかり回収できるんで、まあ、リスクはほぼないかなと思いますので、ぜひしっかりやっていただければなと思います。宇田圭さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。